10閣下からのお知らせ。制度お知らせ。古市図書館青少年センター、古市未来館内、臨時休館します。白鳥神社秋祭りの開催に伴う臨時休館日、10月9日土曜、10日日曜。問い合わせ、古市図書館青少年センター。電話072-958-0050、中央図書館電話072-950-5501。社会福祉協議会事務所は市役所別館2階、現健康ライフ室に移転しました。問い合わせ、福祉総務課、社会福祉協議会。なお、電話番号の変更はありません。スポーツ社等のご遺族の皆様へ、第11回特別弔慰金の請求はお済みですか？戦没者等、軍人、軍属、準軍属の死亡当時のご遺族で、恩給法による公務扶助料や戦傷病者、戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方、戦没者等の妻や父母等がいない場合に、次の順番による戦順位のご遺族お一人に支給されます。支給対象者、1、令和2年4月1日基準日までに、戦傷病者、戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方、2、戦没者等の子、3、戦没者等の1、父母、2、孫、3、祖父母、4、兄弟姉妹。なお、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。4、先の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族、甥、姪など。なお、戦没者等の死亡当時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。請求期間、令和2年4月1日水曜から令和5年3月31日金曜、3年間。すでに申請がお済みの皆様へ、国債を発行するまで多くの関係機関を経由するため、かなりの時間を要しており、羽曳野市窓口での手続き完了から約1年程度お待ちいただいている状況です。交付の案内については、国債が届き次第送付しますので、ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ、福祉総務課。羽曳野市感染防止防災セット購入補助事業のご案内。基本的な災害時の非常持ち出し用品及びコロナウイルス感染防止用品1セット5000円相当に対して1000円を世帯で負担していただき、その他の費用は羽曳野市が補助します。なお、1世帯1セットのみ。申し込み、各世帯に送付された案内文書に同封の申し込み券と1000円現金のみを申し込み場所に持参する。12月10日金曜まで。申し込み場所など詳細は羽曳野市ウェブサイトまたは案内文書をご覧ください。感染防止防災セットに関する問い合わせ先、コールセンター、電話06-6147-6815、 問い合わせ災害対策課。全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験の実施。10月6日水曜11時に情報伝達訓練を行います。当日は羽曳野市内55箇所に設置してある防災行政無線から一斉に次のように放送されます。放送内容1、上りチャイム音。2、これは J アラートのテストです。3回繰り返し。3、こちらは羽曳野市です。4、下りチャイム音。なお、J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。問い合わせ、災害対策課。マイナンバーカード申請サポートを実施します。写真撮影から申請まで。常設会場、森の郵便局、受付市民課、平日9時から17時、出張先施設、羽曳野コロセアム2階会議室、10月8日金曜、10時から16時、羽曳野市立市民体育館、10月27日水曜、10時から16時。なお、新型コロナウイルスなどの事情で施設が閉館している場合は中止します。マイナンバーカードの申請に必要なもの。個人番号カード交付申請書、兼電子証明書発行申請書、自宅に送付された通知カードに付属していた申請書部分。なお、なければ羽曳野市役所、支所で再発行可能。本人確認書類、免許証、健康保険証など。問い合わせ市民課。日曜窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、10月24日日曜9時から12時。場所、1、市民課、市役所本館1階2番窓口。2、支所、交付通知書、はがきに記載の場所で受け取り。マイナンバーカードの受け取り。持ち物、1つ、交付通知書、はがき。1つ、通知カード。1つ、本人確認書類。運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。1つ、お持ちの方は住民基本台帳カード。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き。持ち物、1つ、マイナンバーカード。1つ、更新通知書。なお、これ以外の業務は行いません。原則、ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日曜窓口は混雑により、待ち時間が長くなることが予想されます。当日は駐車場が混雑しますので、できる限り公共交通機関や自転車などをご利用ください。問い合わせ、市民課、電話、市役所内線1670、支所、電話072-955-0583。10月22日、特設行政相談会を開催します。相談無料、秘密厳守。行政相談制度を皆様にご理解をいただくとともに、その利用を推進するため、毎年10月に行政相談週間を設けています。今年は10月18日、 月曜から24日日曜です。10月22日金曜に特設行政相談会を開設しますので、お気軽にご相談ください。なお、相談者多数の場合はお一人30分間と相談時間を決めるなどの対応を行います。内容、行政相談は行政相談委員が国の行政機関業務などに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどの相談。登記相談は司法書士が土地建物に関する権利の登記等についての相談。同じく土地家屋調査士が土地建物に関する表示登記についての手続きの案内及び測量や土地の境界などに関する相談。いずれも10月22日金曜13時から16時、受付時間12時30分から15時、会場市役所別館3階会議室、予約は当日随時受付。なお、行政相談委員とは、総務大臣から委嘱され、皆様の身近な相談相手として、国の仕事に関する苦情などの相談を受け付け、助言や関係機関に対する通知などを行っています。費用は無料で、秘密は守られます。なお、市役所、偶数月、または陵南の森総合センター、奇数月にて、毎月第2水曜、10月を除く、13時から15時まで行っています。予約は不要ですので、お気軽にお越しください。問い合わせ、市民共同ふれあい課。大阪府公安委員会認定、犯罪被害者等早期援助団体。認定 NPO 法人、大阪被害者支援アドボカシーセンター。事件、事故の被害に遭われた方への相談、付き添いなどの支援を行っています。相談・支援はすべて無料です。秘密厳守。相談・問い合わせ。電話 06-6774-6365。 月曜から金曜、10時から16時。なお、祝日・年末年始を除く。全国共通ナビダイヤル。電話0570-783-554。 年末年始を除く7時30分から22時。なお、この相談電話が稼働中は、相談電話に自動的につながります。キャッシュレス決済を活用したポイント還元キャンペーンを延長します。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた羽曳野地域経済の活性化及び非接触型のキャッシュレス決済の利用による感染防止の推進を目的に実施しているスマートフォンを利用したキャッシュレス決済ポイント還元事業について実施期間を延長します。決済サービス auPAY キャンペーン期間令和3年10月10日日曜まで。還元率 20%、 対象店舗での決済利用が条件。還元額上限、1回の決済につき1000円、期間中合計5000円。問い合わせ KDDI コールセンター、電話 0120-094-524。 サンクスグッジョブチケットの受け取りはお済みですか？新型コロナウイルスワクチンを2回接種された市民の方に、羽曳野市内の取扱店で使用できる商品券2000円分をお渡しします。予防接種済証または医療従事者、職域接種者用の接種記録書を受け取り場所へご持参ください。受け取り場所、 羽曳野市内の郵便局、商店など27箇所。詳細は商工会ウェブサイトまたは商工会へお問い合わせください。受け取り期間、2022年1月31日まで。使用期間、2022年2月28日まで。問い合わせ、羽曳野市商工会グッジョブ事務局。住所、カルサト 1-1-1、リック羽曳野1階。電話、072-958-2331。ファックス、072-956-1950。教えて消費生活 Q&A 送りつけ商法。クエスチョン。頼んだ覚えのない荷物が届いた。開封したらマスクと振り込む用紙が入っていた。どうしたらよいか。アンサー。このような送りつけ商法に関し、令和3年7月から法律が変わりました。法律変更以前は、商品の送付があった日から14日を経過するまでは勝手に処分することができませんでしたが、変更後、商品をすぐ処分できるようになりました。もちろん、売買契約は成立しておらず、商品の開封や処分をしても代金を支払う必要はありません。請求書が同封されていない場合は、誤配の可能性もあるので注意しましょう。不明な点などは消費生活センターに相談してください。消費生活相談、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分、相談受付。まずは電話でお問い合わせください。問い合わせ、消費生活センター、市役所本館2階、電話直通072-947-3715。世界遺産、モズ古市古墳群、オリジナル年賀はがき販売。料金、1枚63円、10枚単位で販売。限定5000枚、1人上限100枚まで。先着順、売り切れ次第終了。販売開始、11月4日木曜から。販売場所、世界遺産課、羽曳野市役所別館2階。観光案内所、古市駅東広場、定休日木曜。問い合わせ、世界遺産課。大阪府最低賃金のお知らせ。10月1日から大阪府最低賃金が992円に改定されました。なお、特定の産業には大阪府最低賃金より高い金額が別途定められている特定最低賃金があります。問い合わせ、大阪労働局労働基準部賃金課。電話06-6949-6502。または、最寄りの労働基準監督署。大阪府労働相談センター。賃金を払ってくれない。職場でのハラスメントに悩んでいる。など、働く方、雇用する方からの労働相談をお受けしています。電話、面談、オンライン。時、月曜から金曜。9時から18時、12時15分から13時除く。場所、L 大阪南館。出張相談、前日までに要予約。豊野不眠センター、仙北不眠センター、南河内不眠センターで実施。相談申し込み問い合わせ、電話06-6946-2600。柏富士、クリーンセンターへのゴミの直接持ち込みについて、これまで柏富士クリーンセンターへの ゴミの持ち込みについては、市役所環境衛生課の窓口にて搬入手続きが必要でしたが、10月1日金曜より橿原富士クリーンセンターでも搬入手続きができるようになりました。詳細は橿原富士環境事業組合ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ環境衛生課。野外でのゴミの焼却はやめましょう。家庭ゴミや枯葉などの野外焼却、野焼き行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。洗濯物に匂い、灰がつくなど苦情が多く寄せられています。枯葉などのゴミは週2回の燃えるゴミで回収できます。45リットルゴミ袋2袋まで。問い合わせ環境衛生課。10月1日は浄化槽の日です。浄化槽は維持管理が大切です。定期的な保守点検や清掃のほか、1年に1回知事指定検査機関、一般社団法人大阪府環境水質指導協会、電話 072-257-3531 による法定検査を受けましょう。この検査は水質などを調べ、浄化槽が適正に機能しているか確認をするものです。年1回、忘れないよう受検してください。問い合わせ、藤井寺保健所生活衛生室衛生課、電話 072-952-6165。 水槽水道の設置者様に衛生管理のお願い。いつでも安心な水を使っていただくために、ビル・マンションなどの貯水槽水道の適正な管理が求められております。水槽の清掃、1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。水槽の点検、水槽の損傷の有無及び状況などについて定期的に点検を行ってください。水質検査の実施、蛇口の水の色、濁り、匂い及び味など異常の有無についての検査を定期的に行ってください。なお、給水される水に異常を認めたときは、水道法に基づく水質検査を行ってください。ただし、10立方メートルを超える貯水槽水道設置者は、水道法による衛生管理が義務付けられています。専門業者、貯水槽水道清掃業務による点検清掃及び法定検査を受検してください。問い合わせ、10立方メートル以下の貯水槽は水道局工務課、給水担当。10立方メートルを超える貯水槽は環境衛生課、環境担当。泊まり製給水管の取り替え工事を行っています。鉛製給水管は水道を長期間使用しない場合、わずかながら鉛が溶け出すことがあります。通常の使用状態では問題がないことを確認しておりますが、より安心してご利用いただくために、朝一番や長い間留守にした後などの使い始めの水は、念のためバケツ1杯程度、約6リットルを目安に、飲み水以外、トイレや洗濯などに使用されることをお勧めします。水道局では、排水管の工事や修繕工事などに合わせ、鉛製給水管取り替え工事を随時行っています。問い合わせ、水道局。水道メーター交換での宅地内作業にご協力お願いします。計量法により定められた8年の有効期間満了までに水道メーター交換を無料で行っています。 委託業者が事前にお知らせとお願いを配布し、皆様の宅地内、メーターボックスで交換を行います。不審に思われた場合は、身分証明書の提示を求め、ご確認していただくか、水道局へお問い合わせください。なお、メーター交換の際、15分から30分間、水が止まりますので、ご了承ください。交換後、配管内に空気が混入して、水が白く濁る場合がありますが、少し水を出せば解消し、問題ありません。問い合わせ、水道局。新築増築家屋の訪問調査について、新築増築された家屋の固定資産税額を算出するため訪問調査を行っています。収納スペースを含む家屋全体が調査の対象となります。なお、登記申請をされずに家屋を新築増築取り壊したときは届出書の提出が必要です。なお、訪問調査は事前に日程を通知した上で、身分証を携帯した評価補助員、税務課職員が行います。不審に思われたときは、身分証を確認するか、税務課までお問い合わせください。問い合わせ、税務課、固定資産税担当。年金からの特別徴収。年金転引税額。10月より住民税の本徴収が始まります。本徴収税額と翌年4月からの仮徴収税額は、6月以降に送付した市府民税納税通知書、納付明細をご確認ください。1つ、令和2年度より引き続き公的年金からの特別徴収をしている方、令和3年度公的年金にかかる年税額のうち、仮徴収4月、6月、8月を差し引いた残りの税額を本徴収10月、12月、翌年2月の3回で公的年金から転引します。1つ、令和2年4月2日から令和3年4月1日までの間に、新たに65歳となられた方、または65歳を超えられているが、何らかの理由により、令和2年度の公的年金からの特別徴収が中止となった方、令和3年度公的年金にかかる年税額のうち、2分の1の税額を普通徴収、納付書にて徴収し、残りの税額を本徴収、10月、12月、翌年2月の3回で公的年金から転引します。問い合わせ、税務課、市民税担当。年末調整時に提出する扶養親族申告書の注意事項。勤務先または年金機構から10月から12月にかけて年末調整書類が送付・配布される方は、扶養親族等申告書にて生計をいつにする扶養親族の申告を行うことになります。生計をいつにする扶養親族とは、同世帯に住むすべての人ではなく、令和3年中の合計所得金額が48万円以下の親族、専従者を除くを指しますので、ご注意ください。問い合わせ、税務課、市民税担当。国民健康保険被保険者証の更新。羽曳野市国民健康保険被保険者証の有効期限は毎年10月31日となっています。10月上旬から順次、新しい被保険者証を簡易書き留め郵便でお届けいたします。新しい被保険者証が届きましたら、記載内容をご確認ください。有効期限、令和4年 10月31日まで、なお令和4年10月31日までに満75歳を迎える方は、誕生日の前日までの有効期限となります。問い合わせ保険年金課資格付加担当。ジェネリック医薬品、後発医薬品を利用してみませんか？ジェネリック医薬品とは、先発医薬品、これまで使われてきた新薬の特許が切れた後に販売される医薬品であり、先発医薬品と同じ有効成分を同量含み、同等の効き目があると国に認められた医薬品です。ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。ジェネリック医薬品を使うメリット。ジェネリック医薬品は、開発にかかる費用が抑えられていることから、先発医薬品より安価で経済的です。切り替え時のご注意。1つ、すべての先発医薬品に対して、ジェネリック医薬品が対応しているわけではありません。1つ、使用できる病気・効能が異なるなどの理由で切り替えできない場合があります。1つ、先発医薬品と色や大きさ・形などが異なることがあります。1つ、医療機関・薬局によっては取り扱っていないジェネリック医薬品もあります。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031、 ファックス 06-4790-2030、 または羽曳野市役所保険年金課後期医療助成担当。一人親家庭医療証、桃色をお持ちの方へ、10月下旬に令和3年11月1日からお使いいただける新しい医療証、水色をお送りします。11月1日以降は、今回お送りする新しい医療証をお使いください。一人親家庭医療費助成制度とは、対象、次のいずれかに該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養している所得制限内の方、及びその児童。1、離婚などにより児童扶養手当を受給している方。2、父または母が亡くなったことにより遺族年金を受給している方。3、父または母が障害基礎年金1級等を受給している方。4、配偶者暴力などに対する保護命令が出された DV 被害者。自己負担額。医療機関で支払う自己負担額は、1医療機関あたり入院・通院とも1日500円を限度に2日目までご負担いただき、3日目から不要です。1医療機関でお支払いいただく負担の上限は、1ヶ月1000円までとなります。なお、調剤薬局での自己負担はありません。問い合わせ、保険年金課、後期医療助成担当。重度障害者医療証、オレンジ色をお持ちの方へ。10月中旬に令和3年11月1日からお使いいただける新しい医療証、緑色をお送りします。11月1日以降は、今回お送りする新しい医療証をお使いください。重度障害者医療費助成制度とは、対象、次のいずれかを保持し、所得制限内の方。 1. 身体障害者手帳1級または2級。2. 療育手帳 A。 3. 療育手帳 B1 かつ身体障害者手帳。4. 精神障害者保健福祉手帳1級。5. 指定難病、特定疾患、受給者証。なお、障害年金1級または特別児童扶養手当1級該当者に限る。自己負担額。医療機関で支払う自己負担額は、1医療機関あたり入院・通院とも1日500円を限度にご負担いただき、1ヶ月あたりの上限額は3000円となります。なお、調剤薬局についても1日500円を限度にご負担いただきます。問い合わせ、保険年金課、後期医療助成担当。
催し。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、内容の変更や延期・中止の可能性があります。当日の体温 37.5 度以上の方、風邪症状のある方は参加できません。詳しくは各窓口へお問い合わせください。羽曳野市民活動フェスタパネル展。市民活動各団体の常日頃からの活動を分かりやすく写真パネル、制作作品などで紹介します。時、11月2日火曜から11日木曜、9時から17時土曜日曜を除く。なお、11日木曜は15時まで。場所、市役所1階展示コーナー、コミュニティスクエア。問い合わせ、羽曳野市民活動交流会、会長小川。電話 072-958-1084。 2021障害者雇用フォーラム。障害者雇用に関する理解と認識を深めるため、働く障害者の姿パネル展を開催します。時、10月4日月曜から8日金曜、10時から18時。なお、8日金曜は17時30分まで。場所、両南の森総合センター2階展示ホール。問い合わせ、産業振興課。防火図画展のご案内。羽曳野市立小学校・中学校から防火図画を募集し、入選となった特選作品10点を展示します。時、10月25日月曜から11月1日月曜、9時から21時。休館日、10月29日金曜から31日日曜。場所、両南の森公民館2階。住所、羽曳野市島泉 8-8-1。 問い合わせ、橿葉藤井寺消防組合消防本部予防課。電話 072-958-9928。ひらり羽曳野の男女共同参画フォーラム&人権を考える市民の集い。映画上映会、ママをやめてもいいですか。時、11月21日日曜、開演14時、会場13時30分、場所、リック羽曳野のホール M、費用無料。申し込み、電話、リック羽曳野の9時から21時、 電話 072-950-5504 または人権推進課のページの市ウェブサイト内の中にある専用アドレスで必要事項を記入の上お申し込みください。申し込み期間10月11日月曜から11月2日火曜。必要事項1氏名2住所3電話番号4年齢5参加希望人数1申し込みにつき3人まで6一時保育希望の有無希望する場合は子どもの氏名年齢もご記入ください。なお障害等により配慮を必要とされる方はその旨を合わせてご記入ください。定員223人申し込み多数の場合抽選また車椅子利用席があります。無料一時保育もあります。要予約2歳から就学前までの幼児定員10人その他申し込み結果は入場券の郵送をもって返させていただきます。11月10日ごろ。ただし申し込み結果のお問い合わせはご遠慮ください。問い合わせ人権推進課。羽曳野のふれあいイベント2021親子で学防災。内容防災ゲーム基地づくり非常食体験ほか。時11月23日火曜祝日13時から16時雨天中止。場所グレープヒルキャンプ場ふれあい広場ほか。対象子どもとその保護者等定員10組程度30人先着順。費用1人300円。申し込み市ウェブサイトから申し込みダウンロードまたは社会教育課窓口に備えてあります申し込み用紙に必要事項を記入の上社会教育課窓口まで持参またはメールにてお申し込みください。申し込み期間10月12日火曜から25日月曜。問い合わせ社会教育課。スポーツ掲載の教室等については新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより内容の変更や延期・中止の可能性があります。おめでとうございます。中村拓海選手、ボッチャ団体、銅メダル獲得。東京2020パラリンピック、ボッチャ日本代表で、羽曳野市在住の中村拓海選手が、パラリンピック初出場で、この快挙を成し遂げました。ボッチャ団体運動機能 BC1、BC2、3位決定戦で日本はポルトガルに4対3の接戦の末勝利し、見事銅メダルを獲得しました。広報11月号で中村選手の特集ページを掲載する予定です。